今日は遅刻しなかったぞやったぜ。前回は私寝坊してしまいましたが、今日は寝坊してないぜ。寝坊してないぜ。やったぜ。というわけでですね、まあ今週あたりはですね、アリスさんが寝坊しそうな気がするんですよね。アリスさんがまだ来てないような、そんな気がするんですけど、まあまあまあ、まあ、先週はね、私やらかしてしまいましたのでね、今週はまあやらかさずになんとか間に合ったわけですが、まあ今日はですね、アリスさんがまだ寝てるような、そんな気がします。ですんでね、今のうち、ん？何か聞こえたぞ。む
スピ
ー、なんと
スピオピオピオピオ、
なんとアリスさんはどうやら到達はしてるみたいですが、まだ寝てるみたいです。よし、というわけでですね、アリスさんを起こすためのですね、魔法の呪文を唱えてみたいと思います。
スピ、
知ってますか？
スピピ、スピー。
お姫様が起きる場合には王子様のキスが必要なわけですよ。というわけで今からそれを
実施。おはようございます。
おはようございますおはようございます。
おはようございます。
魔法の呪文通用しましたか？
いや、実は起きてたんですよ。
ああ、そうですか。
はい、ちょっと寝たふりしてみました。
なるほど。グッドモーニングエブリワン。
エブリバーディー。
グッドモーニングアメリカ。
グッドモーニングアリス。
まあ、とりあえずですね、二人とも今日は無事に参加することができました。
イエーイ、なんだか知んないけど、それだけでお祝いしたくなる気分なのはなし。
なんか最近ね、俺とアリスさんどっちもだらしないような気がするんですよね。
いけないなぁ。
だらしないような気が、だらしねえなっていうことでですね。
だらしねえよ。
まあ、今日はですね、最初から二人ともいるというね、非常に珍しい事態になりましたが。
珍しいのか、
ま、さあ、この状態でアリスさん何か一言、書簡をお願いいたします。
え、書簡？
書簡です。
書簡ってなんだ？
え？書簡ですよ、書簡。
書簡って何？
なんて言ったらいいんだろう。あれですよ。物事なんかに触れて心に感じた事柄、感想ですよ。
ああ。
ほら、書簡を述べるとかって言うじゃないですか。
意図おかし。
意図おかし。いや、おかしいのかよ。
違うよ。意図おかしだよ。
意図おかし。
そう。いわゆるものすごいおかしということだよ。
アナカシコ的な？
いや、もう、ものすごいおかしさ。
ああ、そのお菓子というのは、
糸お菓子。
糸お菓子ですね。これね、すっごい、実を言うとですね、いろいろと使える言葉なんですよ。
うん、
ご存知でしょうか？
例えば、わからない、
うん、美しいとか、綺麗なとか、愛らしい。
うん、うん。
で、もう一つ、例えば、素晴らしいとか、優れたとか、見事な。っていうのも意図おかしですね。
うん、
あと、趣があるとか、風情があるなんかにも意図おかし。で、興味深いとか、面白いっていうのも意図おかし。
お
ー。そして、滑稽なとかですね。面白いじゃなくておかしいとかっていう意味でも意図おかし。です。
そして、大量の美味しいお菓子があるときも糸お菓子ね。
お菓子があって糸お菓子みたいな。
そう、糸お菓子。
はい。はい、
あとは、
いや、まあ、それらの、5つの意味。まあ、合計アリスさんの意見では6つの意味。てか今、ごそごそ言ってるな。
あ、うん。ちょっと何か食べようかなって思って。
お菓子ですか？
糸お菓子。
菜ですか？まあ、そんなわけで、今日は、いや、こそこそ言ってるねー。
ごめんなさい、ちょっと今。
いや、全然いいよ、全然いいよ。
違う、今のはビニールをどけた音です。
あ、そう。まあ、アリスさんの生活音なんかがラジオに入るっていうのは非常に、はい、意図おかしいですね。 はい。どの意味でかと言いますと、素晴らしいの意味で、行ってみたいと思います。
オッケー。
はい。というわけでですね、レイブンズナイト、今日も始めていきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたしやっさみなさんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する伊藤おかしなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
本日は伊藤おかしなアリスセラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、始まりましたが、アリスさん、そのね、はい、ラジオの紹介している途中にですね、
はい、
こうガサガサガサって音がしてちょっと笑いそうになったっていう。
え、ガサガサしてた？
いや、まあまあまあ、あの、皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大ガサガサ、オンラインで起こった様ガサガサガサガサ、リアルのいろいろなガサガサ話題を皆さんにガサガサガサガサガサ、そんな感じになって
ます。そんなに？
嘘です。
おかしいな。
嘘です。冗談です。
本当？あ、なんだ、なんだ。今あのスカイプなんか新しい仕様になったら変になっちゃったから。
いや、そんなことはない。
聞かなかったのかと思った。
はい。まあそんなわけでですね、ガサガサガサガサっていうこのアリスさんの生活音をですね、バック BGM にしながらですね、このラジオを放送していきたいと思います。
はい。
はい、今日妙にアリスさんをいじってますけど、別に悪気はございませんので怒らないでくださいね。
美味しいですよ。
美味しいですか？お菓子美味しいですか？糸お菓子ということです。
はい。
はい。というわけで、レイブンズナイト、今日は第464回放送、464って言えば、464って言えば、シムッシュ。シムッシュシュシュ。
よろしく。
よろしく。よろよ。よろよろ。4646。うん。
よろしく。
よろしくということでございます。
糸よろし。
糸よろし。あなかしこ、うん。そんなわけでですね、本日のお題紹介していきたいと思いますが、まあ本日のお題早速紹介していきたいと思いますが、なぜ2回言った？今なぜ2回言った？大事なことなので2回言いました。3回ぐらい言っとこうか、うん。本日のお題紹介していきましょう。最近話題の映画、美女と野獣。アリサ見ました？
結構前に見ましたね。
あ、そうなんですか。まあ、
美女と野獣ってアニメの？
いやいや、そうじゃないです。今、あれ、今やってるやつですよ。
ん？なんか実写？
半実写？実写プラス CG 的な。はい。美女と野獣。
見てない。
やってるんですが。
うん。
はい。まあ、そんなこんなでですね。まあ、今日のお題はですね、世の中にはま、王道なものから異色なものまで様々なカップリングが存在していると思います。
うん。
で、本日のお題、〇〇かける〇〇です。〇〇かける〇〇です。はい。定番のものから、ってなるようなものまで、いろいろこう妄想を膨らませつつご投稿くださいっていうことなんですが、
うん、
アリスさん得意ですよね。
妄想はね。
こういうの得意ですよね。
うん。
はい。何でしたっけ、うん、パキケファロサウルスの化石かける夕暮れの教室とか。
うん？
え？
何？
パキケファロサウルスの化石かける夕暮れの教室。はい。
何そのニューロンとシナプスみたいなの
は。ね。まあ、そんな感じのね、カップリングにこう、趣を感じれるようになりましたら、だいぶ上級者のような、そんな気はしますが。はい。まあ、でもこのパキキファロサウルスかけの化石かける夕暮れの教室、このネタを知ってる方はですね、このネタの ネタを知ってる方はですね、かなり上級者のような気がします。
何の？
え？
何の上級者なの？
いや、あれですね、漫画の、うん。どっちかって言ったらニコ中かな？
わかんない。
うん、わからなくて大丈夫
だ。でも、なんかパキケラワロサウルスってなんか頭の中残る言葉だね。
マジですか？
うん。
まあ、パキケファロサウルス自体はですね、何でしたっけ、アーニスさんご存知かもしれませんが、頭がツルツルの、頭にコブがあるような、そんなデザインの恐竜でございます。頭頂部にこうね、コブがあるというか、結構いろんなね、世界では、意外とね、知られているような動物だとは思う、動物というか恐竜だとは思うんですが、まあ恐竜といえばですね、
今
はい
検索してみました。
はいはい、出てきましたか。頭にコブがあるような感じの、
コブにな
ってるというか、ずっ頭頂部がツルツルンツルンツルンみたいな感じのですね。
これはローマ法王ですか？
違いますよ。パキキファロサウルス、まあ、これね、今プレイしているそのアークっていうゲームにも存在してるんですが、まあ、恐竜島で、うん、サバイバーするゲームにも存在してるんですが、
捕まえた？
いや、捕まえてないです。これね、実際の体長に関しては結構ね、小さいものから大きいもの、大きめなのかな、4から8メートルぐらいあるんではないかって言われてるんですが、
でっかいね。
はい。ただその何でしたっけ、アークの中ではだいたい最小サイズぐらいの大きさで実装されてるんですよ。
うんうん。
かなりちっちゃめで。
4メートルぐらい？
はい、4メートルぐらいで、4メートルでちっちゃいのかな。だいぶ小さめに実装されててですね。まあ、もちろん、乗ることができるんですけど、その人間が乗るとですね、まあ、下がなんかちょっと随分かわいそうなことになってるっていうような、そんなデザインではございます。
なるほど。
はい。あまりにも小さすぎて、ちょっと下がかわいそうになってるような、そんな感じがするような、です。はい。まあ、てなわけでですね、まあ、何々かける何々ですよ。はい。で、行ってみたいと思います。まあ、なんかね、組み合わせ、こんな組み合わせいいぜとか、こんな組み合わせどうなんかなっていうのを、まあ、いろいろと妄想を膨らませつつ投稿していただければと思いますが。
パッと思いつくっていうか、
はい。
なんかこう、あれだよね、ハンターハンターのタイトルと、あと、ボーイズラブ的なものを感じますが。
なるほどね。ところで、アリスさん。
はい。
ボーイズラブになるのか、ガールズラブ？
うん。
まあ、まあ、ゆりかばらかずなわけじゃないですか。
うん、うん。
男の娘かける男の娘のカップリングは何になるんですかね？いわゆる、あーなのか、来ましたわーなのか、気になりません？
特には。
そうか。まあ、でも男の娘。
誰かが決めればいいと思うよ。
男の娘かける男の娘でですね、ある名言が生まれ、
やっぱり男じゃないかな、
ある名言が生まれてですね、
うん、
バラで作った百合の造花、
作るの難しそうですもん。
バラで作った百合の造花、
百合で作ったバラの造花はどうなの。
まあまあまあ、どっちもありかもしれませんけどね。なんかそのこれに関しましては、なんかね、元ネタは結構昔から、昔からじゃない、最近の元ネタで、最近のネタでありつつ、このバラで作った百合の造花に関しましては随分昔から元ネタがあったりとかなかったりとか、そんな感じはしますけどね。
うんうん。
そういえばその、何でしたっけ、やっぱり昔ながらにものすごくこう期待が膨らんだカップリングといえばですね。
うん。
スクエア×エニックス。
スクエアエニックス。
スクエア×エニックス。これね、
うん、
言ったらどちらもその、二大 RPG じゃない、まあ、RPG の王道を作ってる会社だったじゃないですか。
ね、大きな会社ですね。
そう。で、まあ、それらがこう合体してさ、
うん、
ファイナルドラクエファンタジーとかできたらね、 すごいテンション上がるんじゃないかなとかって思ったりしてたんですが、
うん、
で実際にこのね、その誰もが 夢見たこのカップリングが、
うん、
机にという形で生まれたわけですよ、
うん、
でしょ、
うんうんうん、
なるとですね、これ、うん、まあ夢叶うかなと思いきや、
思いきや、
まあうん、まあうん、うんってな感じでしたけどね。
え、どういうこと？
え、なんかスクエニでうおーっていうようなタイトルってなんかあります？
どこからがスクエニなのかがわからない。
同じでも結局ほらスクエニくっついたけど、ドラクエと FF バラバラで作ってるじゃないですか。
まあ確かにね、
はい、
まあ確かにね、まあやっぱり中でもチームは違うよね。
まあそうですよね。そういえばですね、アリスさん、はい、なんかゲームの話でね、最近耳にしたある言葉がありまして、
うん、
何でしたっけ、なんか悪落ちとかさ、そういうなんか落ちぶれる的なさ、何々落ちっていう単語あるじゃないですか。
うんうんうん。片落ちとか。
片落ちとか、パチンコ落ちとかですね。はい。
うんうん。
で、その中でですね、なんか最近そのチラッと話題になっ、はい、チラッと、話題に上がったの、上がってこのね、ちょっと気になった単語がありまして。
はい。
無双落ち。
え？
無双落ち。
無双？
無双落ちです。
どういうことですか？
はい、まあ、でもこれはね、正直落ちてるっていう意味、落ちてるって意味じゃなくて、そのネタ的に使われてるんだと思うんですけど。
うん。
まあ、最近見たその、話題でしたら、その次に無双落ちしそうなゲームのアニメって何だと思う？みたいなね。
無双落ちって何？
三国無双化です。三国無双的な。
え、わかんないわかんない、意味がわかんないよ。
え、某光栄さんが作ってるその三国無双ってゲームあるじゃないですか。
あるけど。
はい。
三国無双のようなものになるってこと？
例えば北斗無双、ガンダム無双あるじゃないですか。
なるほどなるほど。
はい、あとゼルダ無双でしたっけ？
無双。うんうん。
だからあれなんですよね。その人気のあるタイトルがそれになったりする場合と、
無双化するってことですね。
そうです。無双化するんです。その無双化する
には、イコール無双落ちってことですね。
無双落ちなんですが、まあ落ちてるかどうか微妙かもしれませんけどね。人気があって無双化する作品ももちろんありますから。
うん。
でもその何でしたっけ？いわゆる微妙な無双化あるじゃないですか。
うん。
で、それでその、何でしたっけ？無双化すると、ってなるような作品も、過去稀にあったんですよね。
うん。
北斗無双とか。
うん。
はい。無双ゲームに落ちる。まあ、これ、落ちる場合と、逆にいい方向に行く場合とかがありますけど、まあ、正直その、どっちかって言ったら落ちた方に考えられたのはガンダム無双ですかね。
ガンダム。
ガンダム無双。
俺がガンダムだ。
ガンダム無双です。まあ、ガンダムってどっちかって言ったらリアルロボットなんで、そのリアル思考なゲームが多いんですけど、やっぱりね、その無双みたいにこうね、ビームをぶっ放してこう、うん、大量のね、モビルスーツをこう破壊するとかですね。そのガンダムがこうビームライフルを撃つんじゃなくて、ビームサーベルを持ってバッサバッサとこう敵を切り倒していくのがなんかすごい違和感がありましたね。はい。そしてですね、まあなんかゲーム内の話題でしたら、今最大級にフラグ立ててる無双に落ちそうなコンテンツといえば、フェイト無双ありそう。フェイト無双ありそうですよね。あとはそうですね。まあ、でも無双ってどっちかっていうとファン向けの、やつのような気がするんですけどね。 あとはそのドラクエ、あ、ドラクエはもうあれですよね、あのドラクエ無双の次は FF 無双ありそうじゃねみたいなね。
FF は常に無双じゃないの？
いや
ー、そろそろテイルズ無双もお願いしますよ。
テイルズ無双ですか。あ、うん、テイルズ無双も出そうですよね。ドラゴンボールはまだ無双になってませんよね。
ドラゴンボールもなんかもう飛び飛び無双すぎてわからない。
あとはそのワンピースは確か無双になってるんですよね。
うん、うん、
ワンピース海賊無双だったかな、そんな感じになってたりします。まあ、あの結構あれで
ワンピースはもうなんか生まれた時から無双だよ
あとはゼルダ無双なんかもありますね。ゼルダ無双、
ゼルダか。
まあ、でもありそうなのでしたら、ソードアントオンライン無双とかありそうですよね。
あー、いいですね、いいですね。
はい。ネタとして話題に出ても絶対に実現しなさそうなのが、エロ漫画無双。うん、エロ漫画先生の無双か。まあ、まずないだろうね。はい。あとは、銀魂無双が、これありそうですよね。
あ、銀魂もなんか、
銀魂無双はありそうですよね。ロゴもなんか漢字4文字でかっこいいじゃないですか。
うん、なるほど。はい。ぴったり合ってるというか。
今のはですね、ゲーム内のチャットで、投稿いただいてる、投稿いただいてるというか、話題に上がってるものを、読まさせていただきました。ありがとうございます。コメントいただいた方ありがとうございます。まあでもね、今日はそんな無双のお題じゃなくてですね、〇〇×〇〇ということでですね、カップリングを、皆さんに教えていただければと思います。はい。まあ美女と野獣みたいなカップリングもそうですが、ね、あの面白いものからんって思うものまで様々なものをぜひご投稿ください。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイト掲示板と検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。なんかまた同じことを2回言ったなレイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの本日のスレッドにぜひご投稿ください。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。ぜひよろしくお願いいたします。ところで例の単語はまだ検索に引っかかるのかな。エアマットローションプレイ、エアマットローションプレイ、レイブンズナイト掲示板が一番上に来ます。
いつの間に？
いつの間にというかもうずっとですよ。
え？
ずっとですよ。
そう？
一時期若干下がってたんかな？はい。Google 先生でエアマットローションプレイで検索すると、レイブンズナイト掲示板がナンバーワンに来ます。うん。わけがわかんない。
誰が検索しているのだ？
誰かが検索しているんだと思います。誰かが検索しているんだと思います。というわけでですね、今日のお題ぜひ投稿よろしくお願いします。何々かける何々ですよ。すはい。まあ、何でしたっけ、北斗の拳かける三国無双で北斗無双とかね流路拳無双とかも出そうですよね。
流路拳はなんかアプリも出たんだけど、
はい、
盛り上がらなかったかな、なんか、ちょっと寂しい。
なるほど。なるほど、なるへそ。まあ、でもあれですよね、その、キャラもののアプリってさ、うん、キャラありきの場合は、そのブームが去ると微妙になることないっすか？
うん、そうだね。
なんだろうね。
その点ね、
はい。
テイルズはすごいんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
テイルズ・オブ・ファンタジアから始まってですね。
はい。
もう、かれこれ、ものすごい作品数があるんですけど。
ものすごい作品数ありますね。
うん。で、今、アプリがテイルズ・オブ・リンク。
ほう。
テイルズ・オブ・アスタリア。
はい。
テイルズ・オブ・ザ・レイズっていうのが出てるんですよ。
はいはいはい。
で、どれも、オリジナルストーリーの、オリジナルキャラクターがいて、うん、
はい。
その、まあ、ちょっと、アスタリアは結構 いろんなテイルズのキャラクター同士が絡んでる話なんだけど、
はい。
うん。そのまあ、世界観が、こうね、あって、
はい。
そこにいろんなテイズの作品のキャラクターがいるんですよ。
おうほうほうほうほうほう。
で、テイルズって僕はあの、ベスペリアしかやってないのと、
はい。
あとはま、あの、井上貴子さんがディスティニーに出てるんで、
はいはいはい。
買って、あとは動画ちょっと見てるぐらいなんですけど、はい。でも、どんどんこう、キャラクターを覚えていくんですよね。
おうほうほうほうほう。
そうすると、あ、このキャラクターのゲームやりたいな、みたいになってくるわけですよ。
はい。
なんかすごくね、ストーリーがまずしっかりしてるんですよ。どれも、アスタリアもレイズも。
よくできてるわけですね。
よくできてるの。話は引き込まれるし、うん、で、こう、キャラクター同士の会話も面白いし、
うんうんうん、
で、そのキャラクターの特性がよく出てるし、なんかね、
はいはいはい。
すごいんですよ。なんか主人公同士が話してても、
うん、違和感がないわけですね。
どっちも脇役にならない？
あー。まあ、でもあれですね、そのテイルズシリーズはほんまに、シリーズ通してますけど、何でしたっけ、世界観的にはよく似た共通なものがあるじゃないですか。
うん。
で、なおかつ、あれですよね、なんかほら、時間移動する的な、設定もありますから、まあ、そういういろんなキャラが一堂に会しても別特に違和感がないっていうのは。
時間的なこともあるし、う
ん、はいはいはい。
あと作品によっては天族とかいうもう人間じゃないのが出てるけど、
はい。
で、普段天族は人間には見えないけれども、
はいはいはい。
あの人間の発明家の女の子が、
見えるようにして。
怪しい、そうそう、怪しい光線をね、浴びさせて、こう見えるようになるみたいなね。
なるほどね。まあ、そういう、うん、いわゆるその、後付けではあるかもしれませんけど、そういう、その設定の掘り下げがまあ、よくできてるってやつですかね。
で、
うん、
で前回の、
はい。
3作目のアシタリアの話の最後が、
はいはいはい。
ものすごく、なんか救われない話で終わっちゃったんですよ。
あ、それ嫌ですね。
ものすごくショックで、
最後はハッピーエンドがいいですね、やっぱり。
うん。で、それが実を言うと今やっている作品にちゃんと続くので、
はいはいはい。
そういう終わり方をしたんですけど、
ああ、なるほど。
もうすっごいショックで、ブワーって泣きましたよ。
でもね、そのね、その、ソシャゲにありがちなんですが、ありがちなことなんですが、うん、まあ、その、ストーリー的なものがさ、キャラに付随してたりした場合、
うん、
そのキャラを当てないとストーリーが見れないとかね。まあ、テイルズがどうなのかは知りませんけど。
いや、うん、そのキャラでないと見れないっていう部分は、
はい。
それぞれ何だろう。
まあ、個別
に。レアキャラには、
はい。
サブクエストっていう、
はあ、はあはあはあはあ、
まあ、ちょっとした物語が読めちゃうよ。サブストーリーが見えちゃうよ、みたいなので。
まあ、そう言うならまだマシですよね。
うん。で、まあ、あとはもう、話上。
はい。
知ってるキャラクターと知らないキャラクター。
はい。
で、最初はやっぱりみんな初対面だったりするけれども。
はいはいはい。
最終的には、みんなとほら、合流して、
まあ、無駄したぜってなったりするわけですね。
ちゃんとその、記憶の共有が、ちゃんとできてるんですよ、はい、物語上。だから、すごいなーって思って。
だから、あれですよね、その、何でしたっけ。たまにありがちなんですけど、まあ、私がやってるあるゲームもそうなんですが、
うん、
その、あるキャラクターを、あって、まあ、そのキャラにその、ストーリーが付随してたりしてですね、うん、あるキャラクターを当てて、そのストーリーが、始まる、見れるんですが、
うん、
かなりぶった切りで、前後がなくて、なんのこっちゃって思ったらですね、
うん、
この前は、その前のキャラを、前のキャラのストーリーの続きみたいな、ね。
じゃあ、それをやってないと、はえってなっちゃう。
はえってなってですね。で、その前のキャラはどうしたら手に入るんだろう。うん、もう当たり、もう出てきません。どうすんねん、これ。しゃあない動画でストーリー探すか、みたいな、ね。
嫌だ、そんなゲーム嫌だ。
はい。なんとは言いませんが、某白猫プロジェクトですが。
ああ。
まあでもそれに関しては、最近は、そのキャラに付随の、ストーリーっぽいものに関しましては、もう結構おまけというかね。後日談的な話に、メインのストーリーは別であって、後日談的な話になってるんで問題はなかったりするんですけどね。 突然間にぶっ込まれると、うんってなったり。前の、この前回こういうことがあって的な話が出てきたら、うん、そんな話あったっけってなったり。ね。
楽しい。
まあ、めっちゃいいところで終わって、この続きを見るにはガチャ当ててねとかっていうよりはまだマシだとは思いますけどね。
うん。
で、テイルズに関しましては、私プレイしたのはもう、テイルズ・オブ・ディスティニーと、テイルズ・オブ・ファンタジアしかやってないです。
え？ディスティニーやったの？
ディスティニーはやってますよ、もちろん。
じゃあ、フィリア・フィリス知ってるのね？
もちろん知ってますよ。まあ、ディスティニーに関しましては、
フィリア・フィリスと申します。
ディスティニーに関しましては、私フィリアは入れてなかったと思いますが。入れてたかな？誰入れてたっけ？誰入れてたっけね、思い出せない。
誰かな、
まず主人公は入れてたと思います。主人公のスタンは入れてました。
スタン。
はい、スタン入れてました。
ディスティニー2はやってないんですか？
ディスティニー2はやってないです。
じゃあリオンは？
リオンは、途中でおらんくなるじゃないですか。
あ、そうなんだっけ。
はい。スタンと、まあ、普通にプレイしてたときは、スタン、ルーティー、ウッドローと、あと、チェルシーだったと思います。
おー、チェルシー。
はい。ただ、まあ、何でしたっけ、このディスニーに関しましては私結構そのリオンが好きだったりするんですけど、リオンが好きだったりしたんですけど、はい、
そうなの、
意外とね、
意外だね。
ただねアリスさん、
うんうん、
アリスさんよくご存知だと思うんですが、
うんうん、
まあ、ゲーム、アニメ、小説、漫画、うん、いろいろあるんですが、私が気に入ったキャラが途中リタイアすることがよくあるんです。
安心してください。2をやったら安心しますよ。
あ、それは分かってます。それは分かってますよ。
なんだよー。
それは分かってますが、途中リタイアすることがよくあるんです。
はい。
はい。テイルズ・オブ・ディスティニーも、私の気に入ってるキャラ途中リタイアしました。
確かにそうですね。
はい。ちなみにですね、まあ、最終的には、いろいろと、このプロアクションリプレイ的なものを使ってですね、
うん、
パーティーの中に、そのスタンの妹の、リリスに、リリスを出したりとかですね。リオンも最後まで入れてたりとかですね。いろいろやってました。うん、はい。ですんで、まあ、当時から、何でしたっけ。リオンのその技であります、そのマリアンっていう技があるんですけど、
うん、
それに関しては、その通常にプレイしてたら、絶対わからない技なんですよね。最終奥義的な、はい。
え？
そのリオンのその必殺技の中にそのマリアンっていう技があるんですよ。
うん。
で、
マリアンって、
はい。
メイド？
だったと思います。で、その技があるんですけど、それが普通のプレイしてたら多分まあわからない。出る前にいなくなるんでね。
今、レイズに出てきてるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
で、僕的にはキャラ知らなかったけど、
はい。
まあ、マリアンっていう名前のメイドさんが。
多分ね、それが元になってたと思うんですよね。で、その技があったりするんですけど、それはね。
リオンメ。
だそれが、何でしたっけ、まあな、リオンに関しましては、ディスティニー2で、復活を果たす。あ、いや、まあ、仮面の方です。仮面の方は何リオンさんなんでしょうかね。
え、あれは、名前はジューダスですから。
あ、ジューダスさんですよね。うん、はい、何リオンさんじゃないわけですね。
はい、ジューダスさんですから。
なんかあれですよね、一部で死んだと思ったキャラが二部でこの仮面になって出てくる的なね、
うん、
ストーリーって結構ね、燃えますよね。
そうだよね。だけどなんか、あくまでこう、はい、自分はリオンじゃないみたいなね。
はいはいはい。うん、あれですね、
どこまで白を切れば済むんだって感じのね。
ファイヤーエムブレムのシリウスさんみたいにね。何カミューさんなんでしょうみたいなね。
まあ、とりあえずは進もうか。
はいはいはい、進みましょうか。はい、というわけでですね、何でしたっけ、今日のお題の投稿お待ちしております。ここまでオープニングトーク長えな。うん、
あ、そうか、まだオープニングか。
オープニングですよ。
あ、知らなかった。
いや、知ってくださいよ、アリスさん。
はい
はい、オープニングトーク終わり。
イエイ。
TOL ヘッドライン。TOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは毎週、火曜日かなにアップデート、毎週ではないですね。各週アップデートとか更新なんかが行われますので、そういった情報をラジオつけていただければ耳から入手することができるというそんな感じでございます。しかしアリスさん。
ん？
今日、大公開時代オンラインのね、公式サイトを今覗いたらですね、うん、ちょっと寂しいことになってたんです。
え？
はい。まぁ、ちょっとアリスさんにも、その、見ていただければと思いまして、画面共有ちょっとだけしますね。はい、大公開時代オンラインの公式サイト、ワールドニューストピックスなんかをこう見ていこうとですね、公式サイトをポチッと開いたんですが、はい、
うん。
ワールドニュースの欄が3行しかない。何これ。
わ、ルドニュースが3行。
はい。普通なんかこういうサイトってこう、下までこうずらーっといっぱいあったりするじゃないですか。
まあそりゃそうだよね。
はい。これが3行しかない。
なんたって公式ページだからね。
公式ページ。3行。
ちょっとガサガサしますよ。
はい、ガサガサしてください。
蚊がいたのでアリスは蚊帳の中に入ろうと思ってます。
ほう。蚊帳。
蚊帳。蚊帳って知らない？
カヤってあれですか、
虫取り網の中にいるみたいな感じになるの。
あの、あれですよね。テントの、あの、透明なテントのみたいな感じですよね。
そう。
で、これでも、まあ、ベッドにあれすると、このね、お姫様気分を味わえる的な。お姫様気分を味わえる的な、カヤ。
お姫様気分。そんな生優しいものじゃなくってよ。
マジでか。まあでも、あれですよね、
子供の頃はこれ好きだったんだ。今も好きだけど。
見てください、このお姫様気分を味わえるかや。
どれ？
天幕かやです。こんな、
あのね、
はい、
あのね、
はい、
これの、
はい。
そう、こんな感じ。
これね、このお姫様気分。
そう、こんな感じ。
え？こんな感じですか？
ね、Amazon で、
はい。
Amazon でちょっと買ったんですよ。
でも、かやってどっちかって言ったらね、私の中ではこんな
感じ。これ700円ぐらい。
こんなイメージなんですよ。
ね。
はい。
だから、
はいはいはい。
700円ぐらいで、まさにそんな形の、
はい。
かやを、一人分のね。
はぁはぁはぁ。
うん。6畳間とかでほら、広くでっかいの釣るわけじゃないから、一、うん、人のベッドの中だけだから、小ぶりなんですよ。
でもね、私の中ではその、蚊帳って、まあ、実家でもあったんですけど、こんな感じを、イメージするんですよね。わかります？
そう。だこれは僕が田舎に、子供の頃行った時にこんな感じで、
はい。
で、ここの、上の点ね、上の方の天井に当たるところに、
はい。
くぼみができるんで、そこにこうちっちゃなボールをポコって一個落として、
はい。
こうね、寝っ転がりながら足で一生懸命蹴って、こうポンポンって遊んだりとか。
まあでもこのお姫様気分のこの天幕シリーズの蚊帳、いいですね、はい、なんとなく。
あのね、
はい。
僕が買ったのはね、
はい。
アマゾンさんの、
これ、この、今ちょっと画像見てくださいよ。これなんかそのピンクのやつで、随分と、その、天井の部分にこう飾りがあってですね、すごくこう、なんかお姫様が寝るときにあれしそうな蚊帳なんですが、うんうん、
これね、正直お姫様気分、お姫様風に思うのはね、ベッドのせいだと思います。正直ベッドのせいだと思います。
あ、そうだね。多分ベッドが違うから。
これパイプベッドだったらそんなにお姫様気分にはならないでしょうね。
うん、ならない。特に僕は、
はい、
病院仕様の、
はあ、ははあ、
頑丈なやつです。
なるほどね。それは お姫様気分にならないですね。
うん。でもね、
はい。
かやはいいね。
かやはいいですか？
耳にプイーンって来ないもん。
いや、でもね、その、かやの中にいてるときに、耳にプイーンって来たらどうします？
え？
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 かやの中にいるにもかかわらず、
うん。
耳にプイーンってきたら、どうします？
いや、もうそれ、蚊帳の中にいるから、
はい。
一番初めそうだったんだよ。
蚊帳の中にこのね、
そうそう、一緒に入っちゃって。
一緒に入られて、
はぁってなった。だって、蚊帳の中でふわふわして出れないってやってんだもん。
はい。
アマゾンで検索してください。
はい、アマゾンで検索しちゃいます。
お姫様気分のモスキートネット。
お姫様気分のモスキートネット。ジャキ
ン。ホワイトですよ。
来た！お姫様気分のモスキートネット、ホワイト、姫系、プリンセス。うん、クロスワークさんが出してるやつですね。
これ買ったの？
今現在1480円でございます。
ほんとだ。僕買った時もうちょっと安かったよね。
あ、マジで。まあ、夏が近づいてますからね。
700円くらいだったかも。
夏が近づいてますから。
これね、なんで選んだかっていうと、
はい、はいはいはい。
この蚊帳の長さ、
はい。
ダラーンって垂れてる長さ、
はい。
これ短かったら悲惨ですよ。
あ、まあそうですね。
足がちょっと出ましたとかさ。
下から入ってきますからね。
下から入ってきますとかさ。だからこの余裕を持った、まるで何、逃亡して魚をこうね、捕まえる時の網のように、
ね、
とにかく床までデデンってなれるような長さを選びました。
なるほど。
なので形で選んだわけではないのですが、一、はい、人分で長さがありそうなやつを選んだらこれになったのに。でもすごくいいですよ、これおすすめです。
じゃあアリスさん、今のうちにですね、
はい、
ちょっと私一瞬席を外すので、なんか おすすめ睡眠グッズでも紹介しておいてください。
おすすめ睡眠グッズですか？わかりました。はい、アリスのおすすめ睡眠グッズコーナー。はい、パチパチパチパチパチパチ。このコーナーではアリスが夜とってもとっても健やかに眠れるようなグッズを紹介したいと思います。ですね、このまず蚊帳ですね。蚊帳はまず抜群なんですが、問題は吊るすところです。僕の部屋ってロフトがあるので、天井じゃなくて、斜めなんですよ、こう。ロフトのところまでが。で、ね、遠いんですよ。遠くて、まあ、電気もですね、実を言いますと、僕どうしても電気傘に、埃がたっぷり積もるのが嫌なので、で、またちょっと紐で引っ張った時に、電気傘からポロポロ落ちてくるのが嫌なので、学校によくある長い蛍光灯のですね、本当に何、ここの実験室、それとも病院みたいな、そんな部屋になっておりますが、で、その蛍光灯と、あとこの蚊帳、うん。で、すごく全然形が違うんですけれども、なんとなく白くシンプル統一感みたいなのがありましてですね、とってもこの蚊帳はおすすめなんですよ。どの部屋にも結構合う。まあ、プリンセス気分が味わえるかどうかっていうと、味わえないです。うん。なんだって縫製はやっぱり雑なので、どこ製かわからないけど雑なので、この上から、上の方のこのなんかドレープというかレースが、これがですね、まあ、風が強く吹いた時の傘のように、上に向かってこうひっくり返っちゃってます。僕のとこはね。 まあ、手で直せば直るんでしょうけど、めんどくさいのでやりません。あとちょっと安眠グッズというか、最近ちょっと僕、100円ショップで買った、
はい。
なんだっけ。
あ、ただいま。
おかえりなさい。
はい、100円ショップで買った。
畳のような質感の枕。
はい、
は
あ、
は
あははあ、は。
これがね、ヒヤリするんですよ、最初。
え？
ひんやり。
はい。
うん。で、ふかふかじゃないから、
はい。
なんとなくこう、ひんやり感、畳の上で寝そべってるような感じ？
はいはいはいはいはい、はい、
うん。なんかこのひんやり感が好き。
あ
ー。で、あとこれからの夜、実を言うと、実はすごいおすすめなのがあるんですよ。
はい。あれですか？NASA の技術が使われてるマットですか？
そうですね。そうですね。もうすごい技術が詰め込まれた2リットルのペットボトルですね。
ペットボトルかよ。
はい。まあ、2リットルであれば何でもいいんですけど、
はい、
2リットルのペットボトルにお水を詰めます。
はい。
以上。
水枕？
うん。抱き枕っぽい感じ？
え、でもそれってぬるーくならないですか？
それが2リットルだと結構ならないんですよ。
あ、そう。
うん。お試しあれ。
なるほど。
なんとなくひんやりがいい。これもう2つ抱えたらもう結構いい。
でもこれあれですよね。冷蔵庫なんかで冷やした水を使ったら冷たくなりすぎるので、普通の水道水とかで大丈夫なんですか？
そうですね。でも冷蔵庫でやってもいいですよ。
でもそれだとだんだんぬるくなってくるじゃないですか。
あ、確かにね。ちょっと寂しくはなりますけど。でも、おすすめなの、これは、本当に。
へぇ
ー。だってさ、ね、お手軽だよ。
まあ、でも冬場に私、ペットボトル湯たんぽはやりますけどね。
ああ。ペットボトルはね、500ミリのやつにお湯、ま、本当に沸騰したお湯を入れて、
はい。
で、ちょっと、持ち手のところだけ、ちょっと何かで覆って持って、うん、で、まあ、最初はこう服の上からとかでこういろんなツボとか首筋とかのリンパをこうね、撫でてマッサージしたりとか、
はい。
ちょっととても気持ちがいいのでおすすめですが、今回はそれではなく、水たんぽです。
水たんぽね、いいっすね。
まあ、蓋をしっかり閉めないとすごく悲惨なことになるので気をつけてください。
そういえばですね、蚊で思い出しましたけど、
うん、
なんか何でしたっけ、ある少年がですね、
うん、
妹のためにこの蚊が刺されやすい人と、
うん、あ、やってたね、
蚊の習性ですね、蚊が刺されやすい人とそうじゃない人の、あれ、死骸を見つけたって話なんですが、
うん、
なんか蚊に刺されやすい原因としては足の裏にこう菌があるかないか、そうそう、まあ、除菌をしてしまえば蚊に刺されにくくなるっていう話なんですが、
そう、足をね、出かける前に足の裏とか足を洗って、
はい、
出かけると 80% 刺される数が減るらしいです。
でもこれね、何でしたっけ、すごく気になるのが、
うん、
妹さんの、
うん、
足の裏の菌を、
うん、
どうお願いしてこう確認したかがすごい気になりません？
え、確認はしてないんじゃないかな、そんな科学的な。
え、いやいや、でも妹さんの足裏にいる常在菌の種類が、
うん、
本人よりも3倍多いことが判明したってなってるのって書いてるんですよ、ニュース。
それは気になりますね。
はい。というわけで、その、例えばアリスさんに足の裏の菌ちょっと確認させて、う
ん、やだやだやだ
やだ、 やめてってなりますよ、ね、これはひょっとしたら、これはひょっとしたら、その何でしたっけ、妹さんが実はこの兄のことを非常に好きでですね、そういう特殊なプレイ、うんうん、はいはい、
なるほど。
そんな気はしません？
しません。
だって、足の裏の筋、どうやって確認したんでしょうね。
うん、どっかの施設じゃない？
いや、まあ、その、なんて頼んで確認したんでしょうねっていうのが気になりますよね。
実験をしようって向こうから言ってきたんじゃないの？
さあ。まあでもね、これね、その、お前の足の裏の筋、あの、俺より3倍も多いぜとかって言ったら、それはそれでぶん殴られそうな気もしますけどね。
ん？
え、だから、足の裏の筋がさ、
うん、
お前俺より3倍も多いんだ、そう3倍も多いぜとかって報告した時点でぶん殴られそうな気がします。ね、そんなその
そうね、女の子に
お前の足の裏くせえんだよって言ってるみたいなもんじゃないですか。
そうだね。
でしょ、
お前の足の裏不潔なんだよみたいなね。
そうそうそう、完全にね、はい、
車いけませんな。
まあ、この妹さんがもし思春期の妹さんとかでしたらもうね、精神にね、トラウマものの大被害のような気がしますけどね。
おう。
はい。はい、まあでも、それを踏まえるとね、蚊は、その人間の汗とかね、あの、菌に釣られるね、あの、ある意味変態さんなのかもしれませんね。
うん、うん、うん。
はい、以上 DOL ヘッドラインでした。うん、大航海時代オンラインのことあんまり関係なさすぎるね。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今とても癒される空間にいるアリスセラフィムです。
癒される空間とは？
蚊帳の中です。
蚊帳の中
だっていくら蚊が来たって僕の血吸えないんだよ。
あー、いいっすね。
いいでしょう。
いいっすね。
プイーンって来ないんだよ。
蚊対策グッズとかね。例えば何でしたっけ、なんかペットボトルで蚊をね、寄せてこう退治するっていうのがありまして、
ドライアイス、
ドライアイスもそうなんですけど、イースト菌となんかその二酸化炭素が発生するようにね、うん、
ああなるほどね、
はい、それを使ってっていうのはあるんですけど、日本だとあまりね効果がないみたいです。
え、なんで？
まあ、気温とかの影響があるっぽいですね。その、イースト菌、その、発酵するときに、出る、その、何でしたっけ？
あ、そっか。
あの、二酸化炭素の量が。
つまり、うん、低すぎるんだ。
そうなんですよね。だから、
いいじゃん、ドライアイスで。
ドライアイス、うん。べらぼうに高いです。一瞬でなくなりますしね。
でもほら、二酸化炭素溜まるから、なんか容器にこう入れて。
はい、いやいや、それだと蚊が寄ってこないじゃないですか。ばらまかないといけないじゃないですか。まあ、なんか周辺のね、その蚊を少なくしようと思ったら、やっぱり水回りをですね、綺麗にしておく必要がやっぱあるみたいですね。
ペットボトルの底に穴開けて、はい、HR さんが呼吸してれば OK。
俺が刺されるじゃないですか。
大丈夫だよ。
大丈夫じゃねえ。
ちょっとだよ。
大丈夫じゃないです。
大丈夫だよ。HR さんなら大丈夫。
いや。
僕は信じてる。
そう？
うん。
そうか。うん。あまり大丈夫じゃないような気はしますけどね。はい。というわけで本日のお題でございますが、最近話題の、まあ、美女と野獣。まあ、世の中には王道から異色なものまで様々なカップリングが存在しております。そこで本日の題は、〇〇×〇〇です。 はい、定番のものからんーってなるようなものまでいろいろと妄想を膨らませつつご投稿くださいってことでございます。はい、まあね、このカップリングにあたってですね、私非常に謎なところがあるんですが、謎というか、うん、その気になることがあるんですが、
うん、
例えばですね、アリスさん、
はい、
あるその、男性、まあ、男性キャラがです、じゃあ男性がですね、
うん、
リアル男の人が、まあ何でしたっけ、ゲームのキャラクター、女の子のゲームのキャラクターを使ってですね、ゲーム内でこうイチャイチャする場合は、うん、まあまあ女の子同士なわけじゃないですか。
うん。
でもそれってね、男同士でイチャイチャしてるのであって、
うん。
なんかわけのわからないことになるんですが、なんでなんでしょうね。
え、いいんじゃないですか。
そう。
中身がわからなければきっと。
中身がわからなければそうですよね。はい。
きっと夢の中ですよ。
おお。はい、まあ何でしたっけ、まあこのね、いわゆるこの男の娘かける男の娘、ん、バラで作ったユリの像か、んみたいな感じなんですが、まあ、これね、うん、あるネトゲにおいてですね、まあ、幾人かの女性キャラがいて自分は男であると表明している。でそれらのキャラでカップルを妄想した場合、中の人を見るならば、まあ、あーじゃないですか。まあ、キャラを見れば、うん、まあ、来ましたわーなわけじゃないですか。
うん。
まあ、キャラは作られたものであるから、言うなれば、まあ、ユリの像かなわけですよ。
ユリの像か。
はい。さらに女キャラが男であると表明すると、男の娘であるようにも見えてですね。まあ、男の娘と思ってカップル妄想するなら、もはやバラなのかユリなのか、なんかよくわからないよね。そんな状態になるわけなんですよね。
どっちでもいいよ。
はい。いや、まあ、それが、この結構ね、うん、話題になりだしたのが、ある、某、XX ハンターっていうね、まあ、動画があってですね。
うん。
まあ、その動画の中で、自分男です、みたいなね。
うん。
言った人が、まあ、ある、うん、言った人がおってですね。
うん、
まあそれがこのね、変態とか視聴者、まあ、うん、視聴者さんの方にこうね、大人気になったっていうね、はい、まあ、多種多様な妄想が生まれてしまった、そんな話ではございますが、まあわりかし、謎のね、はい、謎のあれではございます。まあまあ、可能性、なんか可能性の問題、うーん、まあまあまあまあまあ、はい、
その、なんで一人で苦悩してるの、そこで。
いやー、うん、謎です。てなわけでですね、あとは、人と枕です。枕というものは人を支え、時には抱きしめ合い、人によっては愛し合う、そんなベストカップルだと思いませんか？
枕？
はい。枕です、枕。枕
と
人の。枕と人ですよ。
布団？
人。
え？ヒューマン。布団じゃないの？布団じゃないの？
布団じゃないです。枕かける人です。
え？人？
人です。人間です。
人かける枕じゃなくて。
人かける枕です。まあ、枕をこう、嫁と称してね。
飛んでいいじゃないか。
愛し合う人がいるわけですよ。ね。はい、
愛し合うのかな。
まあ、ちなみに何でしたっけ、先ほどの、なんか、微妙な話なところではございますが、まあ、ゲームの中のチャットでは、問題なしとかですね、うん、私は両方いけるから大丈夫とかですね。はい。ちょっと、随分とこう、紳士的なコメントをいただいてますが。
素晴らしい。
でもね、アリスさん。
はい。
抱き枕カバーを考えた人は天才だと思いますよ。
天才と変態だね。
天才と変態ですね。はい。抱き枕カバーね。表と裏でですね、画像が違ったりするわけですよ。
うん。
ね。この抱き枕カバーを考えた人は本当、紳士だと思います。はい。変態紳士だと思います。ただ
称号が与えられた。
これに関しましてはね、男性だけではなく、女性の方もですね。
うん。
いろいろとね、あるとは思いますが、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、うん。抱き枕 VS かけるカバー、抱き枕かけるカバーなんかも最強の組み合わせかもしれませんね。はい。というわけで、アリスさん、なんかこれ、面白いカップリング思いつきませんか？
カップリングですか？
はい。
そういえばね、
はい、
最近仕事場でちょっと食べてるものがですね。
ほう。
あんパンなんですけど。
あんパン。あんことパンの組み合わせは最高ですね。
いや、そうなんだけど、
はい、
こしあんなんですね。
ほう。
粒じゃなくて、こしあんなんですよ。
そう、なるほど。
さらに、
はい、
さらに、
はい、
ホイップクリームが入ってるんですよ。
邪道ですね。
美味しいよ。
邪道ですね。
あらららららら、ら、
まあ、アリスさん。
はい。
アンパンの最強のカップリングは、私思うんですけど。
牛乳。
アンパンかけるコーヒー牛乳です。
牛乳だよ、ただの。
コーヒー牛乳じゃないですか？
牛乳です。
そう？俺的には瓶に入ったコーヒー牛乳なんですけど、何でしたっけ？戦闘上がりで飲むようなあれなんですけど。
腰に手当てて飲むあれですね。
そうそうそうそうそう。あれとアンパンって最強の組み合わせのような気がするんですけど。
やっぱり牛乳だよ。アンパンのあんこの甘さと、
はい、
牛乳の普通の素朴な甘さがいいんじゃないですか。
いや何でしたっけ、アンパンの甘さとそのちょっと濃いめのほんのりある苦さのコーヒー牛乳が合わないですか？
ほんのり苦いの？
まあ、瓶に入ったやつはあんまり苦くないかもしれませんけど。
うん。
小祝いが出してるコーヒー牛乳は若干香ばし感がありますよ。
香ばし感？
はい。アリスさん。
はい。
アリスさんはコーヒー牛乳って飲めますか？
雪印のが好きです。
あー、なるほど。
あと、
はい、
昔ね、
はい、
昔あったコーヒーミルクってっていう CM の、ほとんどミルクなんだけどコーヒー風味のミルクみたいな、
はあ、はいはいはい、
でそれをまあ真似して僕はいつもコーヒー牛乳を作るときはほんのちょっとしかコーヒー入れずに、うん、なんかコーヒーっぽいなみたいな牛乳を作るんですよ、
はあはあはあはあ、
それが美味しい。
まあ私ね、自慢じゃないですけど、この、自慢でも何でもないんですけど、
うん。
雪印のコーヒー牛乳と、
うん。
グリコのマイルドカフェオレと、
うん。
小祝いの、何でしたっけ、小祝いコーヒーですね、乳飲料。この三つは俺、キキコーヒーできます。この三つだったら。
僕もできるな。
この3つならキキコーヒーできる自信あります。
僕も自信あるよ。
そう。
うん。
で、その中で、何でしたっけ、雪印のやつを、ノーマルとしたら、
うん。
グリコのマイルドカフェオレは若干ザラつき感があるんですよ。
なんかさ、
はい。
何対何で割ったものかと、そこまで当てたらすごいと思わない？
え？
何対何で割ったものかまで
分かった
らすごいと思わない？
あ、ちなみにですね、現在はまあ乳成分が 99% 以上ないものしか牛乳は名乗れないらしいので、
うん、
これはコーヒー牛乳じゃなくてですね、まあ雪印コーヒーなんですよ。かっこ乳飲料みたいな。 のね、になっちゃってるんですよね。だからパッケージにはこの雪印コーヒーとしか書かれてないんですよ。
うんうん。
何でしたっけ、昔はそのコーヒー牛乳って呼ばれてた、あの瓶のやつにもそうだったんですけど、今明治のやつなんかも明治コーヒーになってるんですよね。かっこ乳飲料みたいな。
牛乳ってついてないだけ？
ついてないです。コーヒー牛乳じゃないです。明治のこれなんかも、ほら森永コーヒーかっこ乳飲料。
でも一番最初に多分飲んだのって、
はい、
学校の給食のミルメイクだと思う。
俺ね、給食でミルメイク出なかったんですよ。
ありゃー、今ミルメイクさ、100円ショップとかでも売ってるしさ、
はい、
なんかずいぶんいろんな味も増えて、
ほうほうほう、
学校ではなんかコーヒー味といちご味があったかな。いや、いや、コーヒーだけだったかも。
このミルメイクはね、私の学校は出なかったんですよね。まあ今はその、もともとチューブ状のやつがあったり、粉状のやつがあったり、いろいろするらしいですけど、
うんうん、
最近ではそのチューブ状のやつもあるっぽいですね。
チューブ？
チューブです。何でしたっけ？なんかちっちゃい歯磨き粉みたいなやつ。
うん。
のタイプのやつもあるみたいです。液体タイプですね。
探してみよう。
これだとまあ結構溶けやすいので、
うん。
はい。ミルメイクですね。まあコーヒーとミルメイクの組み合わせなんかはある種最高なのかもしれません。コーヒーじゃない、牛乳とミルメイクの組み合わせなんか最高なのかもしれませんね。はい、というわけでですね、投稿いただいてるやつ読んでいきましょう。 F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
世の中にはよく見かける組み合わせや物の出来事というものが多々あると思いますが、そこで思いつく組み合わせのものといえば、大航海時代オンラインだと、オスマン国籍の指揮官×ガレー系の船。そう、なぜかオスマンの船はガレーなんですよね。なぜでしょうね。
うんうん、
ガレーですよね。はい、オダリスクドレスかける、金装飾のサンダルですね。シークレットとしては、イクバルドレスと金装飾のサンダルとかですね。あと、ペチコートかけるリボンシューズ。いやでもね、ペチコートにはファーブーツも合うと思いますよ。私は。モラかけるブーツ。
ペチコート、
タハーインとか、アルビダのカウト。これはアルキューレっぽくなるらしいですね。
いや、はい、アリスは、
はい、
ストラップシューズですよ。
おお。
黒い、ペチコートにストラップシューズです。
まあ、大航海の組み合わせでは、イエレクかける、イエレクかけるアジシェですよ。
アジシェ。
俺の格好です。アジシェとイエレクと、クロスストラップサンダルです。
僕は、ベルの格好は、なんだっけ、バードレス、
うんうん、
バーメイドドレスだっけ、
バーメイドドレス
と。バーメイドドレスと、クロスストラップ、サンダル。
なるほど、なるほど。はい。
でも、
リアルや大航海時代オンライン以外のゲームとかだと、ラーメンかける唐揚げかけるご飯。これはカップリングじゃなくて、食い合わせですよね。まあ、ありだと思います。お好み焼きかける焼きそば。これモダン焼き。これね、焼きそばとお好み焼き混ぜてあれするのモダン焼きっていうのは、地域によっては違うらしいですね。
うん、
はい。だ、その、何でしたっけ。大阪だとその焼きそばと、お好み焼きをこう一緒に焼くようなのをモダン焼きって言ったりするんですけど、これがまあモダンね、地域によっちゃその通用しなかったりしたりするらしいんですけどね。はい、コッペパンかける焼きそば、焼きそばパンは最強ですね。
焼きそばパン、
はい、
で、あれはナポリタンパンは、
ナポリタンパン、
うん、
ナポリタンパンはどうなんでしょう。
好きだけどな。
あんまり見ないな。ナポリタン。
美味しいよ。
まあ美味しそうではございますけどね。
ナポリタンパン美味しいよ。
はい。では青少女。じゃあ、青少女×共演水着。青少女×セーラー服。うん。
青少女。
青少女ってなんだよ。
またここに、名言が生まれた。
青少女。
青少女。いや、でもさ、
はい。
僕もね、放送してた時に、
はい。
女子力って打った方が、ね。
女子力、はい。
た時に、うん。初めてその女子力という単語を目にしたんですよ、その放送の時に。はいはいはい、僕、女子力って読みました。
女子力と読まんだけマシですよ。
え？
女子力と読まないだけマシですよ。
あ、女子力か。女子力ってなんだろうって思う。
アリスさん、女子力足りないです。まあでもあれですよね。あの、女子力かっこ物理ってね。
物理？
女子力かっこ物理です。
え、どういうこと？
え、その、女子力かっこ物理が高い人
です。物理が高い人？
例えばですね。
うん。
某進撃の巨人に出てくるミカサとかね。
あー、なんだなんだ、そっち方面か。
女子力かっこ物理が高いじゃないですか。
なるほど、物理ね。
はい。ね。まあ、女子力物理が高そうな人って結構ね、なんかその、男勝りな、ね、腕力とか筋力とかが高かったりするね。そんな女子、ね。まあ、有名なのとかでしたら、まあ何でしたっけ。まあ、進撃の巨人のさっき言ったミカサ・アッカーマンとかですね。まあ、その、マギに登場するモルジアナさんとかですね。
うん、うん、
うん。あとはその、ナルトに出てくるその、サクラさんとかですね。
うん、うん、うん、うん。
で、名探偵コナンの毛利蘭。
毛利蘭ちゃん。
はい、蘭ちゃんなんかも女子力学校物理高そうですよね。
なるほど。
はい。ですです。まあ、そんなね、女子力かっこ物理が高いようなレミなんかもこう女子力レミとかバラライカロベルト
それって女子力なの本当に
あれ女子力かっこ物理ですよ女子力高そうですよねはいまあそんな感じです女子力かっこ物理まあまあFF シリーズの赤魔道士かける剣の、ワイトスレイヤーなるほどFF6 のセリス×剣のアルテムエンポン。結構強いですよね。結構どころかだいぶ強いですよね。
セイバーはセイバー。
で、FF、じゃあドラクエ4のライアン×魔人の金槌。最高の組み合わせですね。ドラクエ4のライアン×ホイミン。これは、薄い本ですかライアン×ホイミンの薄い本がなんかあったような気がしますよ。
わからない。わからない。
そうか。ね。まあ、随分とね、危険な、誰得だよみたいなね、薄い本とか結構ありますけどね。はい。高校野球のチームのムードメーカー ×X の紅。これ、高校野球のムードメーカーが出てきた時に紅が流れたりするんですかね。
ん？
はい、高校野球のチームのイダテン×アフリカンシンフォニー。ほうほうほうほう。
アフリカンシンフォニーか。なんか、すごい懐かしい。僕、中学の吹奏楽の時に、
はい。
一番初めに、あ、違うな。あ、アフリカンシンフォニーって、じゃーん、ちゃちゃちゃーん、ちゃちゃちゃーん、ちゃちゃちゃーんだっけ。
俺は知らないですね。
多分一番最初にやった曲だと思う。
またはですね、高校野球の、 富山県代表のチーム×コキリコ、正確にはコキリコワッショイらしいですが、BC 北信越地、北信越ですかね、 BC 北信越リーグの富士サンダーバーズのチャンステーマらしいですね。
うんうん、
はい。でですね、あとは高校野球の中継大中継×明石、過去延長25回を戦った戦友校同士。でも延長25回とかすごいしんどいでしょうね。
どこまで延長してるの。
で、高校野球の、駒大、読まれ、漢字が読まれ、誰か読み方プリーズ、
ちょっと待って、見に行くから。
駒沢大学附属、
あれ、どこ行っちゃったの、さっき見てたの。
苫小牧ですね。苫小牧。どこ、漢字が読まれ。漢字が読まれ。
ちょっと待ってね。はい、今ね、4G 回線で今頑張って繋いでるから。
そう、あと
最後。なんで 4G になっちゃうのかな。
苫小牧と済美の北海道に初めて真紅の優勝旗が渡った試合らしいですね。
うんうん。
駒大の苫小牧。で、晴れた青空のグラウンド×ホームラン。とか、C56 蒸気機関車×高原×茶色の丸屋根客車。ほうほうほうほうほうほう。客車の編成×EF50 等の茶色の電気機関車。あ、電気機関車ってもう最近、あ、でも最近のは一応電気機関車になるのか？あー、電力。まあ、このね、その、EF50 っていうのが一体どんなものかがすごく気になりますが。で、あ、なんかあの、昔ながらの、電気機関車。なんかすごいあれですね。趣を感じます。
ほうほう。
はい。で、客車の編成×峠×EF16 の U16 型の、電気機関車。あと、個人的に思うものとしては、HR さん。私なんですが、ガレー系の船×緑の塗装。あー、なるほどね。まあ、昔はフランダースガレー×緑の塗装だったんですけどね。最近は、そっちのあれでついてます。うどん2玉×鶏の天ぷら2本。それはうちの、
あー、半熟卵の天ぷら食べたい。
和楽の看板メニューですね。
食べたいよ。
半熟卵の天ぷら、作り方、教えましょうか？
うん。
作り方教えましょうか？
うん。
非常に簡単です。まず、半熟卵を、の、半熟のゆで卵を作ります。
はい。
はい。それに、天ぷら粉をつけて、油の中にぼちゃんです。
うん、跳ねない？
え、跳ねないですよ。
ほんと？
はい。あ、アリさん、ちょっとごめんなさい。まだもう一回私一瞬ちょろっと離席します。すいません。
はい。
あの、続きを、てか適当に読んでいていただければ。
今、ページが開かなくて困ってます。ページが開けませんって出ます。サーバーが応答停止していますって出てしまいます。続きが読めません。読めないので、僕が半熟卵の天ぷら以外の、天ぷらのおすすめ品でもちょっと紹介しましょうかと思いましてですね。まず、家でやる天ぷらなんですけど、僕が、結構最近好きな天ぷらは、ピーマンの天ぷらなんですよ。なんか、やめられない、止まらない、なんですよね、あれがまたね。で、あとは、チーズの天ぷら、あとは、ウインナーの天ぷら、あとはね、何やるかな、うち。なんかいろんなものをとりあえず天ぷらにしてみよう、みたいな、ことをやったよ。なんかすごいいろんなものを天ぷらにしてみたよ、確か。あとね、何やったかな？なんかすごい変わったものやったと思ったんだけどな。例えば、 鮭とか、普段天ぷらにしないものを天ぷらにすると、結構味が開けます。味が開けるっていう感じがする。うん。すごく美味しいんですよね。なんか、天ぷらってそもそも天ぷらってなんかすっごい美味しいイメージがあって、シソの葉っぱがあるじゃないですか。大葉？あれも、シソはそんなに好きじゃないけど、大葉の天ぷらはシソ臭さがなくて、むしろなんか衣だけ食べてるような感覚に陥るぐらいになんかサクサクしてすごく好き。大葉の天ぷらは好き。うん。あとね、ブロッコリーも天ぷらにした。あれは美味しいよ。本当に美味しいよ。なんか、ブロッコリーの、なんだろう。本来の味が研ぎ澄まされる感じ？まあ、野菜気みんなそうかもしれない。天ぷらにするとなんか、こう、本来の美味しさがある感じがする。半熟卵の天ぷらって、半熟卵に衣をつけてあげるって。でもなんかちょっと怖いよね。跳ねたらどうしようっていうのがあるんだよ。僕が作るんじゃなくて誰か作ってくださいっていう感じです。あとはね、でもやっぱり人参の定番の人参の細切りにしたやつの天ぷらとかも好きだし、何よりそうだな、あとくら寿司。回転のくら寿司で、オニオンリングが、天ぷらなんですよ。で、あそこのくら寿司のオニオンリングは最高ですよ。皆さんぜひ食べてください。とにかく、あれは本当におすすめ、オニオンリング。オニオンリング大好きですよ、僕。で、冷凍のオニオンリングは好きじゃないです。なんであの冷凍のオニオンリングって、オニオン切れないじゃないですか、あれ。ビローンって全部出てきちゃうじゃないか。衣の穴からこうビローンって出てきちゃって、なんか全然、なんだろう、サクサク感がないというか。
はい、
あれ、もしも美味しいね、オニオンリングがあったら、僕飛びつくんだけどなぁ。
ただ今、
食べなさい。
でもあれですね。
なんか、開かないので天ぷらの話してました。はい、
天ぷらってね、
うん。
なんか単純なようでですね、
うん、
そのガチ和食店とかでさ、食べる天ぷらとかってなんかめちゃめちゃうまかったりするじゃないですか。
うん。
あれ、何が美味しいんでしょう？衣の揚げ方？それとも天つゆ？すごい簡単通な料理に見えて、ものすごい料理の腕の差が出る天ぷらではございますか？
うん、まず、油の鮮度？
あー、なるほどね。
うん。
油
が、美味しい油じゃなきゃまずダメ。
はいはいはいはいはい。
特に、要するにこう世の中に出回ってるポテトチップスの油がですね、
はい。
とてもそんな澄んだ油を使ってるわけじゃないんですよ。
はいはいはい。
なので、あんまり体には良くないんですけど、うん、ちょっと、昨日食べたものがありまして、
はい。
チートスとかのフリトレーっていう企業知ってますか？
知らないです。
フリトレーのポテトチップスがあるんですよ。
はい。
で、そのポテトチップス塩味なんですけど、
はい。
正直カルビーさんとか小池屋さんとか、ね、そのあたりのポテトと比べられないぐらい、
はい。
なんか、今まさに揚げたんですかっていうような、お芋の味と油の美味しさがあるんです。
ドリトスなら食べた、このフリトリーのポテトチップス食べたことあります、はい。
あ、ほんと？
はい。
黄色い
やつですよね。はいはいはい。
そう、あれがね、最高に美味しいんですよ。
え？
で、これ焦げ目もないし。
はい。
最高に美味しいんですよ。
いや、俺逆やった。何これ薄っと思いました。
薄って何が味？
うん。
味が薄い？
あ、いやでも俺これ、あれかな、ドリトス、なんか、ポテチもそうなんですけど、
うん。
なんか何でしたっけ、タコス系のやつ？
うん。
のやつの、 薄塩かなんかの味を食った時になんか薄って思った記憶があります。ポテチじゃなかったのかな。ああ、海外のポテトだな、ポテチだなっていう、そんな感想はしましたけどね。私が、日曜とかに歌のレッスンに行ってるところに、この、外国の商品を輸入、よく輸入してる、何でしたっけ、お酒屋さんがあるんですけど、そこにこの、海外製のそのスナック菓子とかもいっぱいあってですね、そこで、食べた記憶があるんですが、なんか何でしたっけ、カルビーのポテ、日本産のポテチに比べてなんか、すごいさっぱりしてた感じが。
さっぱり。
はい。強かった記憶がありますけどね。
まさにその通りです。
はい。だから、ちょっと薄って感じはしましたが。まあ、そんな、揚げ方一つ、油の質一つでもやっぱ料理の味っていうのは変わってくるんです
ね。そうです。ね。ね。
はい。じゃあ、アリスさんといえば、南蛮エビ大盛りかける白ご飯。
ん？
南蛮エビ山盛りかける白ご飯。
南蛮エビ？
はい。あんまりピンとこない。
あ、甘エビ？
で、白エビの山盛りかける白ご飯。あんまりピンとこない。甘エビかける白ご飯。
はい。
ピンときた。
はい。
はい。じゃあ、アリスさんは甘エビかける白ご飯ですね。
なんで白ご飯なの？
半熟卵店かけるうどん一玉。ピンとこない。はい。というものがあるんです。
何
そのアリスさんの、趣味思考をこう、想像、予想して、書いてくれてたんだと思いますよ。でもアリスさんにしたら甘エビとの組み合わせは何が最高のカップリングですか？
あ、甘エビ？
甘エビに組み合わせるとしたら、
あのね、
はい、
実を言うと僕絶品料理があるんですよ。
ほう。
甘エビを殻付きのものを買った時に、
はい、
なんか殻を剥くのが面倒で一日遅れちゃったりする時があるんですよ。
あ、そうですね、あります。
うん。それでなんか生で食べるのはちょっと不安だなっていう時があるんですね。
あ、まあそうですね、一日置くとね。
うんうん。まあエビはちょっと特に早いんで。
そうですよね。
で、エビの皮剥いて、
はい、
器にね、全部入れて、
はい、
で、バターを一かけ入れて、
はい、
レンジで軽くチンするんですよ。
はいはいはい。
もう最高
なんか、その、アリスさんがそれを食べてる時のね、顔を想像するとね、見てるこっちも幸せになりそうな、そんな気はしますね。
いやー、美味しいですよ。もう、めさ美味しいですよ。
あー。
なんというかね、
はい、
甘エビの甘さが引き立って、
うん、
で、バターの濃厚なこの味が、甘エビの甘さと相まって、
いやね、でもね、俺ね、
ね、ご飯、それをおかずにするときはちょっと塩かけるんですよ。
はははは。
で、ご飯に乗っけてもぐもぐするし、それだ、単体でももう最高、最高、最高に美味しい。
うん、うん。
でもなんで僕なのに誰も栗を書かないんだって。
あ、それは思いますね。アリスさんかける栗ですよ。
そうですよ。
アリスさんかける栗ですよ。ね。まあでも栗は時期じゃないですからね。はい、というわけで次行ってみたいと思います。ファンネルネハン弱長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。〇〇かける〇〇というといろいろ思いつくけど、個人的に思いつくものを書いていくと、これはうん、よし、金髪少女や幼女かける順番に上げていきます。セーラー服ありですね。体操服ブルマー。これあんま好きじゃないです。競泳すく水。競泳水着。まあ。バランスボールやビニールボール。ありですね。ビニールプール。まあ、ありなのかな。エアマット。裸。これはかけるでいいのか？
それかけるじゃないんじゃないの？マイナスじゃないの？マイナス服じゃないの？
金髪少女をかける幼女マイナス服ですよね。はい。まあ、あれですね。まあでも金髪少女とかだったら、そのワンピースに麦わら帽子とかもいいんじゃないですか？
白ワンピースに麦わら帽子。
合いますよね。まあ田舎の少女でも、金髪少女でも合いそうですよね。
ダボダボしよ？
え？
シャツにポニーテールですか？
いや、普通のその、ストレートロングですよ。か、ゆるふわロングでもいいかもしれませんね。外国の方とかでしたら。はい、マナかけるカンコレのアキツマルの衣装、これ見てみたいです。
うん。
アキツマ、俺衣装は大好きです。
見せてください。
ただ、アキツマル本人、ゲームのキャラに関しましては、性格と、声と、胸部走行があんまり好みじゃないです。
うんうん。
はい、マナかけるセーラー服、見てみたいです。マナかける競泳スクミズ、マナかける体操服、ブルマー、ね。俺ね、前から何度もずっと言ってると思うんですけど、
うん、
ブルマ好きの人のあれがあんまわからへん。
僕もわかんない。
まあ、わかるとしたらね、何でしたっけ、上の体操服をですね、入れずに出した状態で、
うん、
ブルマが隠れるぐらい長い体操服っていうのはまあわかります。
ん？
だからその体操服をその中に、ブルマの中に体操服を入れる派の人と出す派の人もいるんですよ、確か。
うん。
出して、垂れ下げてるのが、まあ、わかる。中に入れるのが、わからない。はい、どうでもいい話ですね。
何を言ってるのかがわからない。
エレンさんかける、金色のエアマットかけるエアマットローションプレイ。素晴らしい組み合わせですね。
はい、何を言ってるのかがわからないよ。
わからないですか？
うん。
いや、ほら、何でしたっけ、ブルマに、体操服を、上着ですよ。上着を、まあ、ブルマの中にこう、入れちゃう、しまっちゃう人と、着るときですよ。
あ、なるほど、なるほど。
はい、着るときに中に入れる人と、まあ、シャツをズボンの中に入れる人と、ズボンの外に出す人と一緒ですよ。で、中に入れるのは俺の中ではなしなんですよ。
うん。
で、外に出すのは、まあ、ありかな。はい、どうでもいいですね。はい、次行きましょう。
すごく返事に困ったじゃないか。
はい、あと思い出されるのは、廃盤になったアリーナの ARN-75W という競泳スクール水着の色の表。この水着の肩紐と本体が別の色であることが多く、肩紐にも布地にも何種類か色があって、肩紐が赤、オレンジ、赤、だいだい、これ何色や、この漢字の読み方が未だにわからないんですよね。
ちょっと待って、今見るから。
赤、だいだい、黄色、緑、青、紺、黒、白、ピンクの合計8色が、布地には紺、黒、赤、水色、緑の5種類と、短期間で終わった薄紫の計6種類があり、肩紐との組み合わせを数えると数十種類に及ぶだけではなく、アリーナ以外の会社が出しているアダルトグッズを含めるとほぼ無限の種類があります。その水着を表記するときに型番が同じなため、色違いを表すときに白かっこ肩紐かける紺かっこ本体とかですね、白×赤、紺×紺という表記をしていました。
残念
ながら水着自体は、の型番は廃止になっちゃったけど、水着は存在していて、紺黒が ARN-185W、赤水色緑が ARN-185WK になって再販されていたりします。 これちょっと型番調べてみようかな。 ARN-185W 出てくるわ出てくるね。
なんか前にさ、
はい、
ほらアマゾンのさ、
はいはい、
水着のあのね、あの批評がさ、
はい、
みんな怪しかったの思い出したよ。
あ
なんかちょっときついですが、なんか、
はい、
良い締め付け感ですみたいな。
あーわかりますわかります誰が着てんだよこれみたいな
ね。うん、なんかみんななんかコメントがおかしいよって思った。あれは、
はい、まあ、そこはね、あの突っ込んであげないでください。なんかあのアマゾンのコメントとかでですね、あの批判をするときにあえてそのよくできた風に書く皮肉めいたコメントとかもたまにありますよね。あれを書けるセンスがこう羨ましいです、正直。
あーでもやっぱりさ、
はい、
水着はおかしかったよ
またはですね、
よくあれ残してるなーって思ったもん。
全く関係ない用途の使い方のことのレビューを書いてたりすることもありますよね。
だからまさにそれじゃない？
うふ
ん。え、HR さんも見たよね、確か。
あ、見ました、見ました。
うん。
はい。では、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。はい。
こんばんは。
こんばんは。薄い同人誌的に、あーな展開で、学生の頃、女子に本見せてもらった内容は、悠々白書の比叡かけるクラマでした。うん、のんびきしました。女子はなんであんなものを好きなのか理解できません。アリスさん、女子代表として説明してください。っていうことなんです。
あー、いや、実はですね、そうですね、アリスさん。僕でも。
あ、待って待って待って。
はい。
その前に私もですね、
はい。
小学校の頃、ちょうど悠々白書にハマってた時期があったんですよ。
はい。
で、ある女の子がですね、まあ、悠々白書の、まあ、ヒエとクラマが映ってるような本を持ってたんですよ。おー、何それすげえ、あの、悠々白書の本なん見してやみたいな感じで、
うん。
中身見してもらったら、まあ、いわゆるアレな本だったわけですよ。薄い本だったわけですよ。
うん、うん、
うん。で、まあ、その子は随分と照れながらですね、
うん。
見せてもらった記憶がございますが、まあ確かね、ある病院の娘さんだったと思います。はい。名字は出てきます。名前は忘れましたね。
病院の？
その地元にある病院の、院長の娘さんでした。
なるほど、なるほど。その時の組み合わせはどっちだったんですか？
覚えてないですよ。
あれ、まあ。
まあでもこれね、何でしたっけ？何々かける何々で、その、結構どっちを先に持ってくるか的な
ので。そうだね。
結構ね、戦争が起こったりするわけですよね。
そうだね。はい、僕はどっちでもいいけどね。
なんでしたっけ、受けと攻め的な、
そうなの。で、それがね。
はい。
世の中には、
はい。
こう逆になると許せない人がいるんだよね。
いますね。はい。
うん。
いますね、
なんでそうなのって。なんかもう足で土足でどかどか踏み込んできてまでなんかこう抗議する人いるもんね。
まあそれはね、結構男性にも多いかもしれませんけどね。
うん。でも僕はね、
はい、
昔から、
はい、
そのボーイズラブ方面には、
はい、
こう自分からは踏み込まないけど、なぜか周りの人に引っ張り込まれて、とりあえずは踏み込んじゃうなっていう話だったのね。
あー、なるほど、なるほど。
うん。で、悠々白書はですね、僕はとにかくヒエが大好きなんですよ。
ほう。
だけど、声真似はクラマなんですよ。
ほう。
ヒエの声真似ができる人が羨ましいなって思うね、ヒヤマさんの声ね。
はい。
うん。で、ヒエが好きなんですけれども、
はい。
で、友達が、僕にくれた同人誌がですね。
はい。
クラマかけるヒエだったんですよね。
ほうほうほうほ
う。うんうん。まあ、絵はすごく可愛いし。
はい。
うん、まあ、普通に読んだけど、もしかしたらそこに彫ったらまだ置いてあるかもしれないんだけど。
ほうほうほうほう。 プレミアついてるかもしれませんね。
うん、あー、つかないと思うな。
その作者が有名になってたりしたら。
有名になってたとしたら、僕ちょっと、ドラクエ方面の、
はい。
すごく綺麗な絵描く人がいたのと、
ははは
あと、株式会社ズームってファランクスとかいろいろ出してる会社の、
はい。
ファンクラブに入ってた時に、
うん、
その会社で出してる健康っていう本が、その、なんか会社のその、なんだろう、ファンクラブのその解放が、タイトルが健康って言うんですよ。
はい、
で、健康が届くんだけど、
はい。
そしたら、まあ、たまたまその会社に働いてる女の子が、
はい、
僕の絵が気に入って、
はい、
もうぜひ個人的にお話ししようっていう話になって、
はいはいはい。
で、こう絵のやりとりとかね、
はい、
してたんですよ。
はい。
まあ、その子は、アンソロジーで、
うん、
あとゲーメストという雑誌で、
はいはいはいはいはい。
KOF の漫画を書いて、
見てたかもしれないね、俺。
かなりうまい、もうめちゃめちゃうまい子なんですよ。
はい。
うん、もう、なんか一緒になんか、なんだっけ、便箋とか、
はい。
作ったんだけど、
はいはいはい。
いやもう、なんかすごいなって思って、
はい。
なんだろう、一番すごかったのは、ファイナルファンタジーの、6のセッターっていう、ギャンブラーがいるんですね。
何でしたっけ、カードを使っ、カード&スロットで、引く手なセッターですね。
そう。で、セッターと、
はい。
で、オリジナルの設定で、実はその女の相棒がいたという設定の、
ほう。
オリジナルの同人誌、シリアスな同人誌を書いて、
はい、
その本見たときには、もうついていけないやって思って、すごい人だなって思って、で、それでまあ商業誌までほら書いたし、
はい、
わあ、すごい人とお友達になっちゃったんだなと思ったけど、まあ結構ね、忙しくなってからは疎遠になったりもして、
はい、
うん、でまあ今ちょっと連絡とかは取ってないし、
はい、
どうしてるのかもわかんないんだけど、やっぱりね、すごい人はすごいですよ。
まあ、ちなみに、女子がなんであんなものを好きなのか理解できませんっていうことなんで、アリスさんが代表して、説明してくださいってことなんですが、はい、ここはあえて俺が説明しましょう。
はい、あ、はい。
はい。泉式部さん、男かける男が、うーんって思うんでしたら、
女かける
女はどうですか？それが OK なら、それが逆なだけの話です。
そうなんですよね。
ですね。
はい、僕ね、さっきから左足がつるんですよ。
何やってるんですか？
痛いんですよ。
でもね、何でしたっけ。私のお知り合いの方でですね。
はい。
結構その、そういう、なんか、アニメとかで何々が好きって話をしてたら、うん、その人のお友達の方は、そういうカップリング的な、その B、そういう内容が好きっていうんで、踏み込まれてですね、
うん、
誰と誰の組み合わせが好きとかって言われて、いや、私そんな風にアニメ見てないんですよ、みたいな感じで困ることがあるっていう話はちょくちょく聞くんですよ。
うん。
まあ、でも実際その人はですね、結構その、なんかキララ系の女の子がいっぱい出てきたりとか、ゆりゆりしてる系のアニメが好きだったりしてですね。
うん。
あ、そういうのを好きな人もいるんだな、って言ってね、個人的に、ほんわかしてたりしてましたけどね。はい。はい。というわけで、泉さんは女かける女は OK らしいので、まあ、その逆ですよ。ってなことだけに言っておきたいと思います。はい、では続いて、NLNさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
何々かける何々と言われて連想するのは競走馬にあります。競走馬の血統はよく AK かける BK という言い方をしたりします。競馬の場合は母親の名前は記載しないことが多いので、 父の AK が、父 AK×母 BK と表記するそうですね。例えば、ロリコン主品、ロリコン主品馬として有名なウォーエンブレムと、日本競馬界の発展に、尽力したサンデーサイレンスの血統を持つ馬を表記する場合は、それぞれの父親が所属する血統グループ、ミスタープロスペクター系括弧ウォーエンブレムかける、ヘイルトゥーリーズン系括弧サンデーサイレンスと表記するので〇〇かける〇〇と言われると競馬のことが思い浮かびます。うん、なるほどわからん。
なるほどわからん。
まあまあまあ、この話の中で私が、気になったのは、ロリコン主品馬っていう、ロリコン主品馬ってどんなんだろうと思ってですね。そもそも、合ってるのかこれ読み方。オス馬の方が品馬じゃなくて、あれですね、ボバの方ですね。はい。オス馬ですね。メス馬と読み方は間違えました。ロリコン種のオス馬ですね。
おう。
はい。オスとメス、うん。メスの方が、なんか、ヒーですね。牝馬の方は、メス馬の方ですね。はい。オス馬とメス馬、読み方間違えました。まあ、漢字似てるので、これは間違いは仕方ないですよね。てへ。
はい。仕方ないと思います。仕方ないです。認めましょう。
まあ私は間違えることはよくあるのでね、はい。
なんたって青少女ですから。
青少女ですからね。はい、まあでもそのカップリングといえばですね、はい、
何ですか今の間は。
ん？いやいやいやいや。
カップリングって。
なんかカップリングの組み合わせのね、なんか、妄想だっていうのがね。
ん？
そのカップルの組み合わせの、
うん、
で、どういう行動をするかをこうね、作る、その、カップ妄想語ったっていう診断メーカーがありまして。
カップ妄想？
語った。
語った。
まあ、これ、診断結果に関しましては、何々について語ってみましょう的なお題みたいなのが出てくるんですけど、
うんうん。
まあ、標準の名前のままで行くと、遊園地に行くことになった二人について語りましょうとかですね。そんなんが出てくるみたいです。うん、あまりよくわからない。はい、そしてですね、かなり難易度の高いね、ものなんですが、無機物擬人化 BL の魅力っていうね、それをこうね、検証してる、検証というか、考察してるサイトがございまして。はい、一般人からすれば、ただのものでも、それらの方の妄想にかかれば立派な BL になるそうです。この程度の妄想についていけないようでは、あなたはまだまだまだ真の不女子とは言えませんよ。どうなんですかね、これ。
どういうことなの？
はい。鉛筆かける消しゴムとかでですね、鉛筆は攻めで、消しゴムが受けるらしいです。
やめて。
まあ、どうでもいいですね。このね、内容とかですね、イヤホンかける音楽プレイヤーとかですね、洗濯機かけるブランド物のシャツとかですね。特に洗濯機かけるブランド物のシャツに関しては、ブランド物のシャツは高級なので金銭的に洗濯機よりも高そう。とかね。
うん。
なので、格差カップルとして妄想している方がいるそうです。すげえ。
ほうほうほうほう。
まあ、洗濯機は一般の家庭用なので、ブランド物のシャツを洗うことに抵抗があって、ある。だから、ヘタレ攻めと。すげえ！どんな妄想力だよ、ね。 はい。リンス×シャンプーとかですね。
いや、もうわからん。
はい。じゃあ、その間に来てる投稿もう一つ来てますんで、読んでいきたいと思います。皆さんこんばんは。サンミッシェルさんからいただきました。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
掛け算はとても大事、サンミッシェルです。最近、手塚治虫を改めてすごいと思うことがありました。ほうほうほうほうほう。漫画の神様と言われているだけあり、手塚治虫は様々なジャンルの作品を書いています。SF やホラー、歴史物語など、歴史物など、たまに毎回同じような話になっちゃう人がいるじゃないですか。某、みたいなね。没後30年経っても未だに驚かされること自体に驚きました。そう、漫画の神様、手塚治虫さんはすごいですよね。
うん。
でもね、その手塚治虫さんの作品の中でですね、何でしたっけね、あれ手塚治虫さんの作品だったかな。出てこない。なんだったっけな
ぁ。ん？どんな話？
あ、いや、これはごめんなさい。藤子不二雄さんでしたね。はい。手塚治虫さんじゃなかったです。すいません。
あお。
はい。はい、まあでもあれですよね、そのほんまに、まあ、何でしたっけ、手塚治虫さんの代表作といえばですね、何を思いつきますか？
アトムかな。
まあアトム、私の中でブラックジャックとかですね。
ああ、ブラックジャックいいね。
はい、これを
でも多分ね、はい、これはないと思うんだ、誰も。焼けっぱちのマリア、
はい、あ、知らない。
うん、これはね、ちょっとぜひおすすめです。
私の中ではもう手塚治虫さんといえばそのブラックジャックと三つ目が通るですかね。
三つ目が通るいいね。あとはなんだ、ジャングル大帝。
はい、まあ、ジャングル大帝はなんか結構なんでしたっけ、ライオンキングと
ああ、そうですね、
ホワイトライオンね。はい、ですね。はい、まあ、以上ですかね。たくさん投稿いただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっとカップリングの話だったんですが、まあ、どっちかというと組み合わせ系の、私の書き方が悪かったのかな。まあ、そういう話になったかもしれませんが、結構面白い内容も多くてですね、今日の放送楽しめました。皆さんたくさん投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。まあ今日はですね、二人とも遅刻することなく普通に平和に放送ができたと思います。まあ前半ね、話の脱線ぶりはですね相変わらずだと思うんですけど、まあこれもありかなとは思うんですけど、アリキさんいかがでしょう。このね、メインの話からこう思いっきり脱線するこの様式日っていうのはね、正直、レイブンズナイトの醍醐味なのよ、のような気がしますが、軌道修正も大変ですけど。はい、アリスさんは寝ちゃったのかな？
え、いるよ。
あ、いる？
聞いてたよ。
いますか？うん、
でも声がなんかビヨビヨして聞き取りづらいなって一生懸命聞いてた。
なるほど。すいませんでした。ちょっと BGM が大きかったのかもしれませんね。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はいつも通りに放送できると思います。来週は、
7月の19日の水曜日ですね。7月の19日の水曜日予定してますので、ぜひ、来週も聞いてくださいね。アリスさんなんか一言ございますか？
そうです。僕、新しいこと始めます。
え、何、新しいこと始めるんですか？
頑張ります。はい。
はい、というわけで、また、来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。